じゃあ行きますか。あ、出るかな。ナシギガスプレゼンツ性癖ナイト2023後半戦。ナシギガスというわけで、ナシギガス性癖ナイト2023後半戦でございます。どうもよろしくお願いいたします。前半戦は谷川くんと二人でやらさせていただいたんですが、後半はちょっと性癖の、まあ、収録時間の関係が一番でかいんですけども、収録時間がかなり長くなってしまうのにちょっと谷川くんが、都合が難しいというのと、私ちょっとね谷川くんだと、コメントがしにくいという性癖もまあ一応あるはあるので、そのあたりはちょっと私が一人で紹介させていただこうかなと思います。もし二人で紹介してもらうのをちょっと楽しみにしている方がいらっしゃいましたら、ちょっとそこは申し訳ございません。最初に謝罪させていただきます。申し訳ございません。何卒ご了承ください。では、行ってみましょう。前半がね、性癖ないとやわめだとしたら、後半は、固め濃いめ多めなので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけでラジオネームスティールファンさん、ありがとうございます。おととし第1回で敵女やられを紹介してくださった方ですね。水本さん、谷川さん、お久しぶりです。すいません、谷川さんがいなくて。前々回の性癖ナイトで敵女やられについて話させていただいたスティールファンと申します。ありがとうございます。私はフィクションの女性キャラが倒されるシーンが性癖なわけですが、前の時はややよそ行きというか割合表に出しやすい部分を話したので、今回はちょっとえぐい部分に踏み込んだ話をしようと思います。いや、前回もなかなか踏み込んでたと思うんですけどね。私は敵女やられの中でもヒーローヒロインの攻撃が女性機に直撃して倒されてしまうという描写が特に好きだったりします。さらに、ヒーローヒロインは本来そんなひどいことしたくない善良なやつなのに、必要に迫られて仕方なく偶発的に敵女の女性機を攻撃してしまうシチュエーションが最高です。以下具体例、後半に行くほどエグさが増していきますということで、同人アダルトゲーム BF ブレイブ、このゲームの世界では大魔王サキュバスの呪いによって剣や魔法の攻撃が一切無効となり、女インマが世界各地を襲い傍若無人の限りを尽くしている。インマの唯一の弱点は性的絶頂に達すると消滅してしまうということ。主人公の農民アトラムは、家族と故郷を救うため心ならずも襲ってくる陰夢たちを犯すことになるのだった。すげえ話。敵の陰夢のリアクションが細かく設定されているのが素晴らしいゲーム。個人的には後半のダンジョン、ダルスさんに出てくる雑魚妖精のニンフさんがお好みだそうです。あとゲームあと2個コンテンツを紹介してくれてる。アクションゲームオーディンスピア、このゲームは本来性癖目的で、扱ってはいけない超正統派名作ファンタジーゲームなのですが、プレイヤーキャラのうちの一人ベルベットは魔法の鎖を使って戦うキャラなのですが、彼女の鎖には敵を追尾するホーミング機能があり、これを敵の雑魚妖精に向かって放つと結構な確率でちょうど股間に当たってしまうんですよね。この、雑魚妖精がまた可愛くて露出が高くて、ダメージを受けた時の表情とボイスがエロいんです。このオーディンスフィアっていうのは、プレステ2かなで出てるらしいんで、これはねエッチなゲームではないらしいんですけど、まあでもありますよね、エッチじゃないゲームなのにめちゃくちゃエッチなのとかありますからね。で最後、同人小説&イラスト作品、サイトエンジェルセリカ、前の時も言及したウェブサイトミッドナイトレディースに掲載されている作品となります。悪の組織の、女戦闘員に襲われた女性がとっさに、護身用の小型爆弾を放ったところ、たまたま股間に直撃、体内に深く入り込んでしまう。女戦闘員は爆弾をかき出そうと必死に指を突っ込むも届かず、ついに爆弾は体内で爆発。 女戦闘員は絶命し、身もだえながら力尽きたのであった、だそうです。以上3つね、紹介していただきました。ありがとうございます。敵女やられね、ほんとね、お好きということで、確か、敵女幹部よりもザコモブがやられる方が興奮するという性癖の方だったと思います。僕はね、結構女幹部がやられる方が刺さるんですけど、ザコの方に、儚さを覚えるという感じだったと思うんですよね。第1回の時は。文章の一部で、ちょっと直接的な表現があった場所があったので、若干ちょっと言葉を差し替えさせていただきました。それはちょっと申し訳ございません。まあ、前回に比べて、さらにより深い部分というか、具体的なコンテンツを、さらけ出していただいたので、もし興味がある方は、調べていただいたらよろしいのではないかなと思います。まあね、こういうのって、ね、本当に一番好きなものを伝える前に、その前に、助走段階で一個ソフトなのを挟んで説明した方がいいけど、ちょっと気分的にはもどかしいなっていうところがあって。で、まあ僕も、ちょっと特殊な性癖なんだけど、その前段階を説明するのに、とりあえず SM 好きですぐらいのところから説明していって、SM 好きから、なんていうのかな、そのさらに深い細分化したところを説明していかなければいけなかったりするんで、ね、大変は大変なんですけどね。というわけで、スティールファンさんありがとうございました。続きまして、私有動体少女さんありがとうございます。140文字間の小説かな、読まさせていただきます。後ろ手に縛られた私の目の前に、ゆらりゆらりと五円玉が往復する。脳のピントが合わない。じゃあ、あと5往復したら、君は全部射精しちゃいます。ぼーっとした頭にその言葉が反響する。4、3、2、1。勢いよくスカートが濡れていく感覚。キャハハハハ。本当に催眠で出せるんだ。おっかしい。僕はこれをされたいです。ハッシュタグ140文字観音小説って書いてありますけど。ここでハッシュタグ書いても、ツイッターじゃないから出ないんだけど。というわけで、私有動体少女さんありがとうございました。女装と催眠はなかなかね、相性がこれいいっすよね。女の子にこう、組み伏せられて、好き勝手されるシチュエーションっていうのは僕は非常に好みですね。で、これは、男女間でこう、同意がない上で多分、なってる。こういう環境になってて。多分だけど、女の子の格好、だから女装をしているのがバレて口止めで好き勝手されているのか、それか、女の子の方が最初から上位で好き勝手されているのか、どっちかちょっと気になりますね。だからプレイとしてこれをやっているのか、それとも弱みを握られてこれをやってるのかっていうのが、ちょっとどっちなのかなって、想像の、が、こう、広く持てるんじゃないかななんて思います。僕は後者の方が好きです。最初から女の子の弱み握られてるっていうよりも、なんだろうな、最初からもうそういう目的でこういろいろ分かってるんだけどやられるみたいなのは僕は好きですね。で、最後にね、すごいバカにされてるのもポイントが高いなと思いました。ありがとうございます。続きまして、夏木 TV さんありがとうございます。これ140文字観音小説ですね。不安と後悔を小気味よく軽快なハサミの音がかき消していく。こんな感じですか？僕が満足げにうなずくと、下はどうしますか？と聞こえた。お願いしますと口から漏れた。直後に違和感。僕は下着を脱がされ、陰毛にハサミを入れられていた。初の感覚に膨張したそれを、切りにくいので沈めますねと利用者は口に含んだ。はい、ありがとうございます。すげえ非日常な小説。利用者さんの後性別かで結構これ印象変わりますよね。利用者さんが 男性だったらここ BL 的な感じ。女性、理容師さんってでも女性の方ってそんなに多くはないよね。女性の場合だったら、全てを包み込んでくれるような、なんか柔和なお姉さんがいいような気がします。なんか柔和と変態性のアンバランスっていうのが、さらになんか非日常性を、非日常的なね、なんか興奮を駆り立ててくれるんじゃないかななんて思うんですよね。で、男性の場合だったら、僕は、背高い、綺麗めなメガネのお兄さんに、BL 的な感じでされるのとかはいいですよね。で、なんか最初にでも気がついたんですけど、不安と後悔を小気味よく軽快なハサミの音がかき消していくって書いてあるんですけど、ってことはここの理容室はそういうことをしてくれるぞっていう噂をみたいなのを耳にしてこの子は言ってるのよね。ってことはそうなるっていうことを分かって言ってるわけだよね。ってなるとこれなかなか罪深いよね。そこの理容室に行けばそういうエッチなことをしてもらえるという、いやなかなかねこの趣があって素晴らしいな。含みがあるのもね、なんか妄想を駆り立てられてねいいと思います。ありがとうございます。続きまして、私有動体少女さん、はい、今回2通目ですね。ありがとうございます。水本さん、谷川さん、こんばんは。ごめんなさいね、谷川さんがいなくて。私有動体少女の私有動体じゃない140文字観音小説を送らせていただきます。君、ここを開けなさい。少女は放送室に立てこもっていた。嫌だわ、クラシックにオペラやらお利口なレコードばかり、少し砕けた曲でもせいぜいジプシーですって。伝統ある女学校ってどこもこうなのかしら。マイクロフォンは手の震えを伝えて狭間に分け入る。いよいよ全校に私の音が響く時が来た。以上です。追伸、少し前に読んだとある漫画、過去多重人格の小学生が子役を目指すみたいなやつ、この辺ちょっと知りてえな。で、主人公の男の子はいじめっ子に頭からスカートをかぶせられておしっこをかけられるみたいなシーンがあって興奮しました。すげえシーンですね。共犯の男子もいたのですが、目の前でそんなことをされているのを見たら絶対に性癖が歪むと思います。だそうです。ありがとうございます。優等生やお嬢様みたいな、やっぱこう育ちの良さと、なんかそれに反発するのかな。でも反発だよね。するような性格と変態性をこう抱く女性とがこれは多分描かれてると思うんですけど、そのなんかやっぱアンバランスさ、やっぱなんか性癖に刺さるのってちょっとそのアンバランスな部分が刺さったりするんですよね。で、まあ、この女の子は綱渡りのような学生生活、自分の中に抱いてるこうちょっと普通じゃない気持ちを抱いて綱渡りのような学生生活を送っていたけど、もうそっから思い切って飛び降りてしまったような儚さ、そしてなんか学校のスピーカーから甘美な水音みたいなのが流れるみたいなのがね、非常にいいなと思いました。ありがとうございます。じゃあ次、続いての、お便り読まさせていただきます。私有動体少女さん、何つ目3つ目か。ありがとうございます。いっぱいね、送っていただいて。どれだっけ?私有動体少女さん、いっぱいあってさ、わかんなくなった。あ、これだ。私有動体少女さん、ありがとうございます。肉塊から溢れ出した黄金色の液体が、またぐらを覆う布を湿らせる。許容量を超えたそれが、パタパタと床を叩く音が、周りに響き始め、太ももを伝い、やがて靴を濡らした。止まれと念じるほどに、間欠泉は勢いを増してゆく。芳醇の蚊が、当人の鼻孔と羞恥心をくすぐる頃に響くのは、大きな水音と小さなすすり泣き声だった。だ、そうです。はい。というわけで、140文字観音小説ありがとうございました。キンシチューですね。生温かさとか、匂いが伝わってくる作品だったと思います。個人的になんですけど、これはあれよ。 少数化はそんな好きではないとかそういうのではなく、ただ、個人的に尿意にすげえ難儀させられてるんですよ。僕トラック運転手やってるんですけど、めちゃくちゃ失禁しそうになって、すごい辛い思いをやっぱ結構してるので、失禁主張っていうのが、個人的にすげえ共感性周知を刺激されてしまうんですよね。なんだろう、この女の子の恥ずかしさの方に多分感情移入しすぎちゃってるところある、この女の子に対して。いやーきついよな、恥ずかしいよなの方が強くなっちゃうんだけど、でも多分人の羞恥心ってやっぱ人を引きつける力があると思うから、その羞恥心に性的魅力感じる人が多いんじゃないのかななんて思います。ありがとうございます。続きまして、ハンドルネーム、ラジオネーム、リア充爆発しろさん、ありがとうございます。聖夜の寒空の下、若いアベックが肌を寄せ合い、ついに一つになる。コートの下にはダイナマイト。肉体の一部を寄せ合うだけじゃ物足りない。肉片になって処理されてしまえば、それが一番接触面積が大きいのだから。今日はインターネットで最も私たちが疎まれる日。さあ、最初に言葉を言うのは誰だろう。140文字観音小説選手権応募いただきましてありがとうございます。まあリア充爆破しろっていうハンドルネームのが最後のあの言葉っていうのは多分それでしょうね。まあ心中シチュー、まああとはリア充爆発シチューっていう感じですよね。リアルリア充爆発か。リアルリア充爆発。なるほどね。なのね、タイトルね、失念しちゃったんですけど、昔ね、小説、短編小説のその短編だけ読んだことがあって、一冊とか本読めないけど、その短編小説だけそういう描写があるって聞いたんで読んだことがあって、二人の男女が、結ばれないということで、運命的には結ばれないということで、二人が、蚊をさ、防ぐ、網みたいなやつ、寝床にこう貼るやつね。蚊帳の中で、ダイナマイトを挟み込むように抱き合いながら心中して、血肉が混ざり合うのを一緒になると表現する、短編小説を読んだことがありまして、それを思い出させるような作品でしたね。わ、タイトルこれで思い出しておけばよかったな。情報量のあるラジオになるのに。ごめんなさいね。多分ね、実家のどっかにね、眠ってると思うんですよね。まあね。心中っていうシチュエーションはね、私すごい惹かれるものがありまして。だってね、結婚とか、そういうのって、まあ、その後の運命どう転がるか分かんないじゃないですか。でも、心中っていうのは、もうそれで、正直、延々結ばれると思うんですよ。嘘がない。心中って。っていうのに、僕は、すごく心を惹かれてしまう。っていうところがあると思います。まあ、しないですけどね。心中。迷惑もかかるし。まあ、そんな感じです。はい、ありがとうございました。続きまして、夏木 TV さん。夏木 TV さんね、前半戦もね、めちゃくちゃ小説送ってくれてるのよね。ありがとうございます。たびたび失礼します。140文字にまとめたので送らさせていただきます。ありがとうございます。じゃあ読まさせていただきます。ご主人様が警察に連れて行かれちゃった。人の記憶を意図的に改変したって言うんだけど、そんなことするような人には思えないよ。だって現に私はご主人様にたくさん愛してもらったし、やっぱりいい人だと思う。え？今から病院？メンタルのケアと記憶の修復？なんでそんなことするの？ここでご主人様のこと待つよ。以上です。よろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。ストックホルム症候群ですね。これ。ストックホルム症候群っていうのは、まあ、誘拐犯の人と、まあ、一緒に長い時間いることによって、まあ、その人、誘拐犯に対して、被害者が、情が移ってしまって、親しみとか、愛情を抱いてしまうっていうのが、このストックホルム症候群っ って言うんですけど、これに関してはやっぱ本当に愛してしまっているのか、それともいじられてしまっているのか。でもこの子はあのご主人様って言ってるから、やっぱちょっと何かしらのこう洗脳的なのが入ってしまってるのかもしれない。そう考えるとストックホルム症候群とはちょっと違うのかな。洗脳とストックホルム症候群ってちょっと違う気がするんだよね。ストックホルム症候群は結果的にそうなったらと思うんですよ。で、洗脳っていうのは意図的にそういう風に脳みそをいじってると思うんですよ。だからちょっと違うのかも、もしかしたら。そこはちょっとあの作者の方しか分かりえないところかもしれないんですけど、でその感じがね、なんとなくこう儚げで危なっかしくてね、なんか心をざわつかせますよね。まあ本当はあのストックホルム症候群なんてあっちゃいけないんですけど、まあちょっと、まあよくね、あの創作などでは出てくる言葉ではあると思いますので、ありがとうございました。続いてですが、ラジオネーム怒りの筆さん、キリスト的だよ。いや内容もそんな感じなんだよ。じゃあいきます。水本さん、谷川さん、こんばんは。ごめんなさい、谷川さんがいなくて毎回言ってんだこれ。まあいいや。あのさ、聞いてほしいことがある。食座陰性といったジャンルがあるじゃん。これはフィクションに限らず、ほんとフィクションって書いてあるのよ、フィクションじゃなくて。これはフィクションに限らず現実世界でも行われることがあるよね。食座はともかく、船員はかなりメジャーでもよ、世のそれさせてくる男たちってさ、世紀の味知ってんのかな。俺マジにキレてんだけど。いや、自分の食ったことあるもの食わせるのはいいよ、でも自分でも味知らんもん食わせるなよと。それでそれが美味しいならともかく、世紀ってまずいもんだもん。飲んだことあんだろ。匂いも味も変だし、喉に引っかかるし、その異臭違和感しばらく残るし、キリストも言ってたよ、すべての人になられんと思うことはまたそのごとくせよ、これは法律なり預言者なりって。最後の立法とか預言者っていうのは、俺別にキリストやヤーウェイも信じてないからよくわかんないけどさ、多分孔子も同じこと言ってる。これに尽きない？いや、ごめん。好きな人いたらごめん。俺の口に合わなかったってだけ。でも、俺は声音も食座も好きだよ。ジャンルとしてはかなり好き。人にさせるかは別として、相手が望まなければ飲むこと、口に含ませることは強要しないつもりだよ。とりあえず、人にやらせる前に、まず自分で味を知ってみたらって話。そんな感じ。性癖の話をするつもりがお説教見たくなっちゃって、ごめんごめん。この後、食座140文字。めちゃくちゃだ、こいつ。少女は、俺がさ、ちょ待って、俺の情緒がおかしくなっちゃう、これ。いや、読みますけど。いきます。少女は、驚いた顔で辺りを見渡す。教室は、日常前として、給食を口に運んでいる。どうやら私にのみ与えられたらしい非日常は、塩味と獣臭さを帯びた粘液状の何かで、一度二度と噛み締めれば粘りを増し、異物感は口腔に広がり、体は吐き出せと命令する。少女は日常の一員たろうと犯人を睨みながら命令を拒んだ。食わされた側はたまったもんじゃないと思うけど、こういう強気な子をびっくりさせてみたい気持ちあるんよね。あとさ、口に含んだザーメンをたっぷり味合わせるやつ、いいよって言うまで口に含ませたりするのあるよね。あれを正直やらせたい気持ちはめっちゃわかるよ。でも口の中相当不快感に満たされるから、あんまり人にさせるもんじゃないって気持ちもあるよ。好きだし、正直相手がいいって言ってくれた、じゃあ頼んじゃおうかなってなる気がするけどさ。じゃあね、またね。ということで、めちゃくちゃしてくれたね。めちゃくちゃしてくれたわ。性癖と文章力の記載だわ。何なんだろう、この質問言うの。性癖ないとこういうのが出てくるんだよな、こういう人間が。 だから面白いんだけどさ。ちなみに僕は自分の性液は、飲めたことはないです。お恥ずかしい限りでございます。口に含んだことはあります。はい、正直に言えば飲めないね。難しいね、飲むのはね。自分でできないことをさせるのはまあ良くない。これはもうね、まさにこれはね、僕もすごく思います。だから、まあ、フェラしてもらった後にキスできないっていうのは僕はすごいめちゃくちゃ良くないと思う。良くないと思うわ。だから自分のチンチンを加えてもらった口にキスできないってどういうことって思うし、それは別に僕は嫌だとは多分思わないです。そういったこう、それに対してわっ、これチンチンしゃぶった口だろうとは思わないな、別に。そこはね、大事なところだと思いますよ、結構ね。ただね、なんかね、食べ物、飲み物、食材ですね。食べ物、飲み物に精液を、なんかこう、やるっていうのは、個人的に、食べ物をやっぱ粗末にしてる感が勝っちゃうんですよね、個人的に。だからあんまちょっと、得意なところではないんだけど、まあ、相手がそれで、いいよって言ってくれたら、まあ、もうそれはもう同意だから、ありだとは思うんですけどね。というわけで、ありがとうございました。続いて、なっけー文章読む前からなっけー初夢ラジオネーム初夢さん、ありがとうございます。これね、長文観音小説なんだよ。読めるか俺。頑張ろう。はい、頑張ります。思わずカメラを向けてしまった。彩色兼備容姿端麗の生徒会長ともあろうお方が、思わずカメラを向けてしまった。彩色兼備、容姿端麗の生徒会長ともあろうお方が、女子制服を身に包み、教室で自分のペニスを刺激していた。よくお似合いですよ。含みを持った言葉が漏れた。ゾクゾクする。人生18年間何も残せず、鈍色によどみ固まった僕というおでえの目の前に、天に二物を与えられたような人間様が弱みをさらけ出している。はて、弱み？違和感の理由にすぐ気がついた。この男は何も恐れていないのだ。それどころか、彼の醜態を写真に収めているこの僕に、卑怯者と言わんばかりの視線を向けてくる。許せない。立場を理解させる必要がある。頭にそうよぎってからは早い。文弱の会長殿を腕ずくで教室の隅へ追いやるのはたやすかった。凛とした表情に初めて陰りが見えた。釣りスカートを託し上げさせると、その中には確かに男の下着が浮かんでおり、そのアンバランスさに少し吹き出してしまう。変態。会長が初めて口を開いた。力ではかなわないと判断した彼なりの抵抗だったのだろう。神聖な学び屋で女装をしてマスを描いているあなたから出てきていい言葉ではないでしょう。一瞬の無言、不敵な笑み。この状況を分かっていないみたいだね。僕は今、女装をさせられて襲われているんだよ。ここで僕が一つ悲鳴を上げたら、困る！とっさに彼の口を押さえる。驚きと困惑に満ちた顔で見つめられると、主逆心がくすぐられる。いや、それ以上に怒り。そこまで分かっていたのに、悲鳴を上げずにわざわざ解説をするという侮辱。その感情は、僕の弾痕に伝わり、生きり立たせる。オスの象徴をズボンを隔てて、会長のパンツを越え、伝部に熱を持たせた。小さく悲鳴が聞こえた気がする。固くなったそれをさらけ出すことに手こずっている隙に、抵抗が激しくなる。片手に押さえつけていた口に少し自由が与えられ、変態やめろ、マジで話せ。先生、誰か、助けて。 くたばれバカ野郎、やめろやめろやめろ、痛い、無理だって、入るわけないだろ。バリ雑言のシャワーを浴びながらシワをこじ開けていく。妬みはあっても別に恨みはない。それでも僕は僕を愛してやるために彼の中に劣等感を吐き出す必要がある。そうだ、僕は代弁者なのだ。落語者が成功者を食い散らかす筋書きの代理人なのだ。引き剥がされようともこの腰を止めるつもりはない。この肉音の響きをこの世のすべての落語者への鎮魂歌として捧げるのだ。いやー、読了感がありますメールなのに、メールに使う言葉ではない読了感。助走壁のある優等生とそれに劣情をたぎらせる劣等生の構図っていうのがね、いやーすごいですね。だから普段冷静な人間がまあ崩れていく様っていうのと、なんか BL かなと思ったんですよ、最初読んだ時に。優等生と劣等生の BL みたいな感じかと思ったら、思ったよりレイプ方面に行くのがかなりこう新鮮でした。いやー、長文ありがとうございます。よかったです、ありがとうございました。続きまして、ラジオネーム長ラジオネームが長いんだよお久しぶりです、お元気ですか。僕はそれないかな、ご健勝お祈りしてますさんからだからさ、ラジオネーム欄は挨拶を書く場所じゃないのよまあいいんだけどさ水本さん、谷川さん、こんばんは。性癖ないと書いてみるね。紙こきってあるじゃないですか。僕ね、あれをずーっとされてみたいと思っているんだけど、機会がないんだ。聞いた話だと、髪は硬くて気持ちよくないだとか、むしろ痛いだとか、いろんなことを言う人はいますけどね。あれは相手への支配欲や背徳の一つの表現だと思うんだけど、それでも僕はね、支配というよりかは、その行為の結果、汚れた髪を理由に、またちょっぴり蔑まれながら関係を始めたいなぁ、なーんって思ったりするんだけどね。僕の下半身の中で、ひときわ冒涜的で突出したそれに巻きつけられた髪の毛先が触れたら、どんな気持ちなんだろうね。された経験がないから完全に想像で話すんだけど、多分くすぐったいんじゃないかな。ああ、でも実際にしたら髪についた白濁液って落としづらそうで、申し訳なさが勝っちゃいそうだから向いてないかもしれないな。ごめんね。うん、想像だけでも結構いいもんだよね。想像だからいいものなのかしらん、わかんないな。ということで、怪文書日記ですね怪文書日記の文章読みやすいな。なんだろう、なんだろう、なんでこんな読みやすいんだろう。怪文書日記の文章ほとんど使えなかったけどな、なんなんだろうなこれな、不思議だな。でも句読点がね、めちゃくちゃ打たれてんのよ一文字とかで、ね、句読点1文字句読点みたいなのが普通にあったりするんだよねというわけで、紙こぎですか、なるほど。僕はですね、快楽っていうのは大きく分けて、肉体的な快楽と精神的な快楽に二分されると思ってるところがあって、でこの紙こぎっていうのは、精神的な快楽がの、ウェイトが大きいと思うんですよね。もちろん多分肉体的な快楽を感じる方もいらっしゃるとは思いますけども、蔑まれながらも関係を始めたいっていうのは、相互支配ですよね。蔑まれてるけど相手は拒んではないみたいな、 まあ、相互支配、相互依存のような関係になりたいっていうのが、まあ、ここから見て取れるのかななんて思いました。ね、そういうなんかさ、すごいもうアンバランスって言葉すげえ使うけど、やっぱり今にも崩れそうな儚い関係なんですよね、そういうのってね。ちょっとでも何かのバランスが崩れたらバラバラと崩壊してしまうような関係っていうのは、まあいいのかななんて思いますね。でちょっと話は戻るんですけど、まあ精神と肉体の快楽についてで、あ、精神的な快楽の方が心に刺さるかなって思うんですよね。まあ肉体的な快楽はもう脳に直接ダイレクトアタックしてくるからあれなんだけど、個人的に精神的な快楽で好きなシチュエーションとしては、貧乳な女の子のパイ釣りとかはめちゃくちゃけなげだなって思う。肉体的な快楽は多分巨乳の方の方が絶対に気持ちいいとは思うんですよ。でもそれを多分こう精神的な快楽っていうのは時と場合によってそれをオーバーしてくることがあると思って、可能性、精神的なもんだから可能性があると思ってて、なそういうけなげな行為っていうのは本来気持ちがいい肉体的な快楽をはるかに凌駕する瞬間があるんじゃないかななんて僕は思うんですよね。だからそれくらい精神的な快楽の可能性についてはちょっと僕もちょっといろいろ探求したり伝えていけたらいいかななんて思っております。というわけで、怪文書2期で終了というわけで、いかがだったでしょうか。聖壁ナイト2023全26通全て漏れなく読まさせていただいたと思うんですけど、え、僕送ったのに読まれてないよっていう方いたら送ってください。後でおかわりで読みますね。いや多分ねちゃんと読んだと思うんだけどな。いやー、というわけで、ワードパッド全20ページ。なが全部、読まさせていただきました。ありがとうございました。いや、すごかったね。いや、小説、マジで読めない。やばいわ。結構ね、カットを多用して、スラスラ読んでる風にしてると思いますけど、めちゃくちゃつっかえつっかえで、読んでしまいました。申し訳ございません。ちょっと来年はね、私、FM 群馬のアナウンスセミナーかなんか行って、ちょっともうちょっとなんて説明したらいいんだアナウンスセミナーって多分聞かれるよ。あなたはなんでこれを受講したんですかみたいな子に。いや、官能小説をうまく読みたいからって言いにくいよな。まあ、なんかごまかして、ちょっとアナウンスセミナー行きたいなって、ちょっとね、心のどっかで思ってるところあるんですけども。まあ、今回も、いや、だいぶ暑いのが来ましたね。うん。ありがとうございました。皆さんのおかげで、なかなか、今回の聖壁ナイトも、いい感じになったのではないかな、なんて思います。というわけで、また来年もね、やってみたいと思いますけど、まあ、またご新規さんもね、ちょっと欲しいところではある。どちらかというと、そうですね、1年経てば、人の性癖なんて結構変わるし、新しい性癖に目覚めることも十分にあるから、皆さんはぜひ、性癖の探求を1年間進めていただいて、また来年メールを送っていただけたら幸いでございます。というわけで、性癖ナイト2023、これにて終幕、ありがとうございました。お疲れ様でした。性癖の可能性というのは無限大。ナシギガス！ありがとうございました。